ロックラッシュレディオ。続いては田中と
俺にも言わせろ。
今週も田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何年間もリモートだったのが、スタジオで3人で会うのにもう慣れましたね。
そうですね。
慣れるの早いですね。
いやいや、でも結構前から慣れてるよね。
そうですね。すぐですよね。
ね、
う
ん、
最初はちょっとね、
はい、
なんか違和感が若干
ありました。懐かしいみたいになります
ね。そうなんですよね。この番組がスタートした20年以上前から3人なのに電話になっちゃってね。歴史を感じますね。
そうですね。はい。
さあ、1月最後のこのコーナーからまずは参りましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。28日になりました。1月28日今日はあの USA for Africa の We Are the World のレコーディングが行われた日です。
おう、
1985年のことです。
うん、
ね、阪神が日本一になった年ですね。
そうですね。唯一のね。
関係ないけど。
本当に。
We Are the World。アフリカを救おうという趣旨のもとに、世界のポップス界を代表する45人が集結してレコーディングされました。作詞作曲は、マイケル・ジャクソンさんとライオネル・リッチーさん。そして、プロデューサーは、クインシー・ジョーンズさん。もうこれだけ聞いてもすごいなと思いますけど、ここにそうそうたるメンバーがコーラスをつけて世界中で大ヒットとなったんですね。
う
ん、
そうですね。
のビデオも印象的でしたね。
うん、そう、レコーディング風景がね、ビデオになってたんで。
誰が一番印象的でしたか？
それはもう私はもうブルース・スプリングスティーンですよ。
いやそうでしたよね、でも。
二人とも。
いや本当そうでしたね。
だってあの人だけ完全な異質だったじゃない。だって。
いやあれ、よかったですよね。急に。
急に。そう。ああ、でもそういう方多かったかもしれないですね。
まあ結構ね、あるあるの話で、それを見てた子供の人がブルース、ずっとほら、普通にね、A メロから始まって B メロ来てサビになってっていう。で、ブルース・スプリングスティーンが出てきて、ソロで、ね、サビのところ歌うじゃない？で、この人誰っていうのがすごい多かったらしくて、アメリカでも。
アメリカでも？
そう。だからほら、子供が、知らないじゃない、
う
ん、そんなに、うん。うん。で、あの人だけ、こう、異様にほら、ちょっと違うから。歌い方というかね、
うん。
そう、だからよりインパクトを感じたんじゃないかな。
うん、
そう。だ自分なんかはやっぱりほら、好きだから、ブルース・プリングスティーンがね。あ、こういう形でやっても変わらないんだなっていうのがあって、で、妙にかっこいいなっていう。
いや、かっこよかったですね。
かっこよかったけど。
もうね、個性と癖
癖が強い。
癖の強い人たちの集まりの中の群を抜いた癖が強い。
そうそうそう。さらにね、強かったけど。ユキは逆に印象に残った人は？
私はもう、シンディ・ローパーさん。
ああ、シンディ・ローパーね。その次ぐらいに来て。
あ、ほんと？あの、ラジオで、最初に聞いて、まだ私も子供だったんですけど、若い時で、知らないんですよね。ほぼ。マイケル・ジャクソンさんくらいしか知らないんですよ。もう、海外のミュージシャンをほとんど知らない状態で聞いて、声に一番印象的だったというか、インパクトを感じたのが、もう、シンディさんだったので、それがやっぱり、印象残ってますね。
個性的だからね、またね。
可愛い。
そうそうそう。
そう、あと、一番、またこの曲とは関係ないんですけど、シンジローパーさんが日本のモノマネ番組に来てくれたんですよ。
ああ、
そう。
そう、すごいね。日本のことをね、
好きな。
好いてくれてるというか ね。
空港で歌ってくださったりとか、もう本当、もうありがとうございますっていう方が。
いやいや、本当にね、東日本大震災の時とかね、
そうですね。
優しくしてね。
嬉しいよね。
そういう方もメンバーにいて、もう他にもね、いっぱいいるんですけどね。もう一回ね、調べてみたいな。
何年でしたっけ？
45
人です。
ああ、全員は。
でもあれ、どうやって、その、歌う、こう、持ち回り決めたんだろうね。
いや、
気使うじゃない？ああいうの。あれだけの人たちを集めて。
そうですよね。
なんかありましたよ。その歌う順番とか、こうだったっていうドキュメンタリーみたいな。大変だったんですって、スタッフの方々が。
そりゃそうですね。
そう。同じくらいすごい人たちと、またちょっとね、年齢ともあるじゃないですか。ご苦労あったと思いますよ。ここにバックミュージシャン 7名もね、含まれるので、すごいですね。また、印税のすべてが、アフリカの飢餓と貧困解消のために、もう全部寄付されたって、この全部っていうのが私、いいなって。
ああ、そうそうね。たまにね、あるよね。
一部。
経費を抜いたとかさ、今ね、ね、一部とか、ちょっとね。
こちら側もちゃんと気をつけないといけないなっていうこともありましたもんね。全額っていうと、すごくこう信頼できますしね。いや、そういう先駆けかもしれないですね。
あ、でも本当そうよね。
ですよね。そう、UFO アフリカの We Are the World がレコーディングされた日ということと、あともう一つこれは JR 東日本がモバイルスイカのサービスを開始した日。
ああ、なるほど。
ね、使ってます？
使ってますよ。はい、やっぱり。
使ってますね。Apple Watch です。ピッて。
見たことある。すごいですね、やってる人。
壊れて、出さなくてもこうピッてなるんですよ。なんで、いちいち出してやんなきゃいけないから、すごい時間かかっちゃって。
なるほど。
そうなんですよ。
そう。やっぱりね、普段全然電車乗らないけど、ちょっとやっぱ、1枚チャージしておくと便利なので、
安心ですよね。
あのね、駐車場に出るときにね、そう、200円とかね、それぐらいの時にね、小銭がないみたいな、小銭しか、そういう時にチャージが使える料金所だとすごい便利
な。スイカ便利な時ありますよね。おー、スイカ買ってよかった時ありますよね。
そういうのがあるから、こう一応常にね、いくらかはチャージしてるんだけど。
私この前コンビニで足りませんって言われて、ああ、また、現金で。
買い物にも使ってんの？
そう、使ってます。今日はね、スイカのサービス始まった日でもあります。以上、田中との今日はこんな日でした。さあ、1月最後の週になります。マーブを1ヶ月間押してくださいました。これ紹介も最後ですね。田中アートさん大好きなバンドに影響されているマーブなんですけど、じゃあリスナーさんにもう一度最後にこのバンドの良さとか、田中アートさんの愛とか思いをどうぞ。
そうですね。メンバー3人ともすごい人見知りなんで。
ね、言ってましたね。
そうなんですよね。でも気のいい奴らなんですよ。なんで、そうですね。ライブはかっこいいと思っても、なかなかこう、つながりを作るのがうまくいかないので、そこら辺をもう、そういう子たちなんだと思いながら、声をかけてあげてほしいなと思いますね。
なるほど、
はい。
SNS で発信したりするのも苦手なんでしたっけ？
そうですね。でも最近ちょっとやるようになってきたのかなとは思いますけど、多分苦手だと思います。何もかも。人と付き合うのも苦手だと思います。だからこんな音楽やってるんだと思います。
マーブを見つけたら逆に話しかけてあげても大丈夫ってことなんです
か？もう全然怒ってるわけじゃないんで彼らは。人見知りなだけです。
でもそれ聞くと話しかけやすいですね。
そうですよね。はい。なんで話しかけてあげてください。
じゃあそんな人見知りのバンドの曲、最後の一曲、田中アートさん紹介お願いします。
はい。それでは聞いてください。マーブで Him in Nothing Place。
マールで君のナッシングプレイスでした。
はい、なんかこうあれよね、行っちゃいけない方にこう引っ張られるようなちょっとやばい思うに引きずり込まれるような感じの
例えが上手いですね。
そうです
ね本当そうですね
言っちゃダメだよってこのマーブは今日ライブが
終わりましたね。
あ、終わったばかりなん
です。そうですね。
あららら。じゃあ次は2月3月くらいですかね。
そうですね。にまたあると思いますので。
はい。じゃあ、ケイズドリームのスケジュールチェック、皆さんお願いします。はい、田中斗さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
さあ続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
各地のライブハウスの方がリモートで登場、おすすめのアーティストを紹介してもらいます。今週は先週に引き続きこの方ですね。
はい、吉祥寺にありますライブハウスロックジョイント GB の野村翔平さんの登場です。こんばんは。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はね、 GB のお店のインフォメーションというかね、情報をちょっと中心にいろいろ聞かせてもらったんですけれども、
はい、
今週はですね、もう野村さん、野村翔平さんの情報をね、はい、業界長いじゃないですか、あなた。聞かせてもらえたらなと思ってるんですけど。
裏情報をお願いします。はい、
まあ、あれよね、もともとは、なんかこう、ローディーじゃないけど、なんか、そういうと
こ。あ、もう一番最初はバンドスタッフですね。
うん。
はい。
ね、なんか私と会った頃ももうそうだったもんね。
そうですね、あのスマイリーのバンドで、
もう、はい、もう40年近いからね。
40年はいいですけど32、うん、3年ですね。
え、そんなもん。
そうそう、だって僕東京出てきたのが20歳なんで、
うん、
そんなもんですよ。
あ、そんなもん。
はい、
そっか。あ、じゃあ原島さんと自分がもう少し前から付き合いがあったからそう思うのかな。
はい、あ、多分そうですよね。
あ、うん、うん、そうかそうか、はい、それからだってあれでしょ、なんか機材のレンタルとかね、
そうですね、それもやってますね。
ね、はい、アーティストのマネージメントをやったりとか。
そうですね、あの前出させてもらったのラーマーメイバーって、うんうん、バンドもやってますね。うん、はい、あと藤沼真一と
アナーキーの、
う
ん、はい、でもう自分の会社を持ってるんですもんね。
あ、それに関してはそうですね。
うん、
は
い、GB をにこうブッキングとかやるきっかけっていうのは何だったんですか。
あ、もうこれは完全なる押し売りですね。なんか、その、だから、やりだしたのが12、3、4年前か、
うん、
に、そこ、たまたま GB のホームページを見たら、うん、なんかすごい、こう、ロック、ロックって言ってたんですよ。
うん、
で、そのロックが、割とやっぱ僕がやってきてたようなバンドの感じのロックだったんですね。
うん、
で、これをなんだろうと思って、これだったら、俺、できるな、きっとと思って
。なるほど。
やらせてっていう感じですね。
あ、自らが言ったの。
そうです、そうです。だから何の、実は何の面識もなく、知り合いもいないのに、うん、ホームページからメールを送って、自分のこう経歴みたいなのを書いて、できると思うんでやらせてくださいっていうのが始まりですね。
あ、それはね、知らなかったわ。
はい、多分誰も知らないと思います。
うん、いや、逆に、
はい、
あの、翔平ちゃんが、ほら、ジギーとかさ、ああいうね、うん、今出てたスマイリー原島さんとか、
うん、
そういう関係のロックに詳しいから、
うん、
GB の方からね、そういうブッキングをやってほしいっていうことで依頼が来たのかなってずっと思ってた。
あ、全然もう完全に押し売りですよ。
逆だった。
はい。
そうかそうか。でもね、
何の根拠もなかったですけどね。
うん、あ、
なんかできそうな気がするなって思っただけで。
うん、
はい、
ね、ライブハウスに出入りはね、もうそれこそすごい長いこと ね、うん、言ってたと思うけど、うん、実際ライブハウスでブッキングをやってみて、はい、どうだった？うまいこと最初からいけたの？
いやいや、最初はやっぱきつかったですよ。うん、その、やっぱそれまでの知り合いとかにいろいろ連絡してやってよっていうとこから、まあ始まるじゃないですか。うんうん、でもやっぱり最初は、あの頃、吉祥寺っていうだけでやっぱ、ちょっとっていう感じがまだ全然ありましたからね。はい。
そっかそっか。やっぱり新宿渋谷っていうのはね、ライブハウスとしては圧倒的にこうイメージがあってね、
うんうん。そうですね。だからやっぱ吉祥寺っていうと全然遠くないんだけど、やっぱちょっと外れてるみたいなイメージがやっぱまだ全然その頃ありましたからね。
ああ、わかる。あの、はい、自分も高円寺でライブハウスのブッキングをやってたから。
うん。
うん。だから全然近いのに、うん、こう新宿からね、中央線、総武線に乗り換えて、来なきゃ、こう、いけないっていう、西の方にね、来なきゃいけないっていうところで、ちょっとハンデを感じたね。
そうですね。だから、結構最初はそれが大きかったですね。
まあ、そういうライブハウスをこう、ブッキング始めて、なんかこう、ね、自分的にこう、やっててよかったなって思う時っていうのは、どういう時？
まあ、やっぱあれですよね。出て欲しかったバンドが出てくれるようになって、うん、で定着してバンド側からもやっぱ俺たちのホームはここだみたいに言ってくれるのはやっぱすごい嬉しいですよね。
ああ、それはすごくわかる、
うん、
そう、それで大きくね、もっとこうキャパの大きいところでライブやるようになっても、
うんうん、
自分たちのホームというかふるさとはここなんだみたいなことをね、うん、言ってくれたりすると嬉しいもんね。
いや、そうですね、やっぱね、
すっかりライブハウスの人になってきてんだね。
まあ、そういう面もありますね。まあ他がもういろいろあるからなんかあれですけどね、
うんうん、
でもなんかこういろいろやってると全部つながっててなんか面白いなと思いますけどね、
うん、確かに確かに、はい、うん、じゃあここでね、おすすめなアーティストを紹介してください。
はい、はい、ザ・スラットバンクスですね。
おお、スラットバンクスも付き合い長いでしょ。
そうですね、スラットバンクスもやりだして割ともう 2,3 年後くらいからは出てもらってますね。ちょうどだからなんかまた動き出すっていうタイミングだったんですね、確か一時休んでて、でそこからちょうどタイミングよくてやってもらえるようになってこう定着してくれましたね。
あ、なるほどね、うん、こう実はね、別コーナーなんだけど番組の中の、はい、稲城にケーズドリームというライブハウスがあって、はいはいはい、そこのねオーナー店長の田中アートさんっていうのが、はい、スラットバンクス大好きなんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、今度機会があれたらね紹介しますんで、
あ、
うん、
はい、
ぜひぜひ、多分ね、はい、話合うと思います。
あ、うん、同世代な感じですかね。
うん、と思います、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあここでスラットバンクスの曲聞かせてください。
はい、ザ・スラットバンクスでワンカップです。
ちょっとね、今日も一日ちょっとね、日が暮れるまでなんだ、クラクラ勝手にするさ、一か八か生きているだけ、そんなね、構うことはない、フランフラン、クラクラ、どうにかなるさ、どたで生きてりゃ満足なのさ、ポケット浅はて錆びた恋裏も表もありゃしない、チケットさ風にさすらにこいつを味わえ、 Wake up, wake up, wake up, wake up、 くそったれ昔のことさ、くそったれ忘れちまった、酔っ払いにさちやれ、ほっといてくれ、生まれついての厄介者さ、にじんだ生き様、大きな大きな夢を見て眠れ、チケットさ風に吹かれてさすらうこいつを味わえ、 Wake up, wake up, wake up, wake up、 砕け散った奥ばかりで生きてることにため息ついた、消毒レール
地を味わえ。音に流し込め季節とした風に耐えてさすらう自由になろうぜ。 Wake up, 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 wake up。
ザ・スラットバンクスでワンカップでした。
まあ、あのワンカップでしょ、お酒の。
そうですね。
あ、今夜ライブがあるんですね。
あ、そうです。
どんな感じのライブになりますかね。
この今聴いていただいた曲が去年の12月にリリースされて、それの、まあ、レコ発的な感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
いや、でも、スラットバンクスも、やっぱりかっこいいよね。なんか演奏はまあもちろんなんだけど、こうなあ暑いしさ、
いやそうですね、なかなかあの年齢でこういうバンドはなかなかいないですね。
ねえ、
はい、
あれなんだっけ、もともとコンセプトってなんかほらみんながゾンビで、
あ、そうですそうです、
ね、みんな大学から始まったけど、
はい、
今もうそんな感じじゃないじゃん。
あ、でもね、全くはなくなってないですけどね、そんなところも残しつつですけど、最初の頃のあの衣装をみんなで着てるっていうのはなくなりましたね。
だってもう、だって、はい、ボーカルのタスクさん、だってもう、ほら、現場みたいな、頭に、ね、タオル巻いてさ、
もうそれが今、定番ですね。
うん、はい、そうそう、だから久しぶりに見たら、あれ、ゾンビどこ行ったんだろうと思ったんだけど。
あ
みんなね、ちょっとこういうおどろおどろしいメイクしてね。
確かに、
まあでもね、かっこいいバンドですもんね。
いや、そうですね、あれを続けてくれてるのがすごいですよね。
じゃあ今日はあれだ、ライブ終わりに打ち上げで、
そうですね、
がっつりやるんだね。
そうですね。
じゃあ楽しんでください。
はあ、はあ、ありがとうございます。
2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また遊び行きますので、
ぜひぜひいらしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ライブラッシュ、今回は吉祥寺ロックジョイント GB の野村翔平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。